はい、今週もやってまいりましたバスへのラジオでございますけども、先週はですね、バスへのラジオ、ジェネラルプロデューサーのね、加穂誠さんにお越しいただいたんですけども、いろいろね、私たち二人が集まると韓国ネタというかね、コレアインターナショナル、アートフェアね、出展した時の話ばっかりやないかみたいなね、もうちょっと苦情混じりのことがね、言われたりなんかしましたですけどもね。もう最近やっぱり韓国ネタっていうのがね多いっていうのもやっぱりK-POP っていうんですか、島田ディレクターがね東京へね先週ちょっとお休みで行ってはったんですけども、なんか渋谷のタワレコードなんかね、K-POP のコーナーがね、ものすごくね、大きくっていうか、すごく場所を占めてるというかね、なんていうんですかね、カラとかね、少女時代とかね、もう私もね、遅ればせながら、少女時代の PV をね、YouTube で最近ちょっと、拝見しまして、やっぱりなんで人気あんのかなと思ったらね、もう彼女たちはやっぱ九頭身美人っていうんですか、頭のねこの骸骨言ったら、もうさっき島田ディレクターにものすごく笑われたんですけども、この頭がね下にこう九頭分があるというね、九頭身、九頭身信じられないですよ。もうすごく背も高くて、こう顔も小さいと、もうそんなに九頭身、昔八頭身とか言ってもすごい顔小さいな言って言ったんですけども、その九頭身のね、こうやら9人、すごくダンスがね、やっぱり可愛いですよね。だから人気出るなぁ思って、ほんでもう一つライバルはカラーっていうんですか、最近日本のね、音楽番組にもたくさん出てるんですけども、もう最近は便利ですね。YouTube で見たいもんがすぐに見れるし、ね。そんなんで、カホさんはね、カラの方が好きやよって言ってたんですけど、僕はもうやっぱりちょっと少女時代派かなって思ってるんですけどもね。映画でも、細切れなって YouTube でね、見れますからね。もう最近もう韓国ネタばっかりで申し訳ないんですけども、チェジューとねチョハンソンが出てるね、連理の枝とかね、こういうのは見てるんですけども、すごいやっぱり日本の映画最近のんじゃなしに、昔の日本の映画を見てるようにすごい内容はベタなんですけども、やっぱり視聴者泣かすというかね、すごくもうなんか喋ってるだけでも涙が出てきそうな話をやらはるんですけども、すごくそれがね自然でもう持っていきようとかでもね、やっぱり上手やしね、やっぱりちょっと日本のね奥様方とかは結構そういう風に、日本がそういうなベタなドラマとか映画とかやってた時代を知ってはるので、韓国ドラマすごいハマりやすいと思うんですよね。私らももう最近はもうそういうふうに、その世代のドラマとか映画とか知ってる世代ですので、やっぱりそれ見るとね、やっぱちょっとハマってしまうというかね。まあそういうなんでね、まあ韓国ネタばっかりで申し訳ないんですけども、そろそろ行ってみたいと思います。それでは参りましょう。バスへのラジオ。
同じ帰り道、どっかから聞こえるエレキギター、耳を澄ましてごらんよ。さあこっちだ、いらっしゃい。
はい、 そろ始まりました、バセのラジオでございますけどね、バセのラジオ、この番組は大阪成蹊大学芸術学部、駒部屋二条店、アート西村、アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術、 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたします。いや、もう室田先生が帰ってくるまでね、まだ2週、この放送を寄せてまだ2週あるわけなんでございますけども、今週はね、室田泉のインフォメーションなんとないんですよ。先週はですね、画像と、制作がね、こんなんですみたいな感じのね、ことを送ってきてはったんですけどね、そろそろ室田先生の奥さんとお子さんと、チーム室田の延山夏美ちゃんね、先々週でしたっけ、延山夏美ちゃん、1週目ですね、出ていただいたね、3週前に出ていただいた延山夏美ちゃんと、神戸アートマルシェでね、出展していただいた熊谷拓也君とか、キュルスボルン、ね、室田先生が滞在制作なさってるキュルスボルンに応援に行くということで、もうね行っておられるかと思いますけどね、多分ねもう2週間ほど室田先生もね一人やったじゃないですか。でも僕もこのスタジオでね、この一人ぼっちで喋ってる時間がものすごく長いんですけども、そんなんで多分ね室田先生も久しぶりにご家族とかね、知り合いちゅうたらおかしいな、生徒さんねお会いしたのでね、盛り上がってると思うんですよね今頃ね。だからね、多分ね、ちょっとバスへのラジオのことなんか忘れてあるかもしれない。いや、まあそれにしてもですね、もう私サイドのリスナーさんよりかは、室田サイドのリスナーさんの方が結構多いんですよね。だから室田情報を聞きたくて聞いてくれてはるリスナーのね、皆さん多いと思うんですけども。なんとインフォメーションなしということで大変申し訳ございませんと言うしかしょうがないんですけどね、まあそんなんで室田先生のね穴を埋めたりするのにね、ボンズカフェの杉若和尚さんとかね、うちらのねジェネラルプロデューサーの加穂誠プロデューサーにね来ていただいたりとかねしてたんですけどね、こう一人でこうオープニングトークとかこうやっても、杉若先生の時と延山夏美ちゃんの時っていうのはこう前後ろをね僕一人でやってるじゃないですか。ほんならねやっぱりねやり慣れへん境にねもう聞き苦しいっていう人がね結構おってからになんかねもう寂しくて痛々しくてもう途中で切ったわっていうリスナーもね、おってからにね、まあそんなん言わんと見守ってくれや、みたいな感じなんですけども、いつもこうね、もう島田ディレクターとね、ここのね、ガラス越しにね、もう目線だけで運んでるわけなんでございますけども。でもそれでも先週、カホさんね、来ていただいてね、久しぶりに、ちょっとバスへのラジオの元気を取り戻したような、本当に室田先生の代わりになったような感じのね、放送をさせてもらってね。いや、昨日もね、ちょっとカホさんとね、ちょっとお仕事の話で電話かけたら、まあ、カホさんもね、たまたま暇やったんでしょうね。お昼一緒に行こうか、ということで。僕もちょっと ね、時間、夕方まで時間空いてましたんでね、お昼一緒に、ランチを食べに行ったわけなんですけども、まあ家までカホさん迎えに来てくれはりましてね、3本の指に入るイタリアン行こうか、って。ランチでイタリアン、なかなか豪勢な人やなって思ってたんですけども、ランチでイタリアン3本の指って、京都で3本の指ですかって言って聞いたらね、いや、一乗寺で三本の指に入るって言うんだよ。一乗寺でその三本の指って、 あの、一乗寺だけで、そう、イタリアンの店何軒あんねっちゅう。まあ、そんなんでね、食べに行ったところはね、すごく、美味しかったですよ。カオさんご馳走になったんですけどね。前菜が出てきて、前菜もね、なんか、ちょっと、まあ、南蛮漬けっていうんかな、魚のね、ちょっと揚げたやつに、バルサミコ酢とね、ちょっとサラダがついてて、ちゃんとしたイタリアの前菜みたいな感じのね、もんが出てきて。ほんで、パスタはね、なんて言うんですか、網って言うてからにね、オキアミって言うて、よく白長スクジラがプランクトン食べるやないですか。ああいうふうななんかプランクトン的なそのエビの、ちょっと辛いトマトソースとね、そういうなね、優雅なね、イタリアンのランチをね、カオさんにご馳走になりましてね、で、コーヒーが出てくるんですよね、最後ね。で、コーヒー飲んで、たまたまそこがね、禁煙やったんでね。で、コーヒー飲み終わったらね、コーヒー飲みに行こうかってわけわからんこと言って。ほんで、ちょっとね、宝ヶ池の方のね、喫茶店にね、移動してからにね、そこで何時間喋ったやろ、結構3時間ほど喋ってたような感じなんですけど、仕事もせんとからにね、もう二人とも、まあ、でも、喋ってることはね、結構その、これからのね、ちょっと美術に関してとかね、来年のアートフェアのこととかね、いろいろ話してたんですけどね。まあ、雑談といえば雑談やったですけども、バスへのラジオね、1時間、初めてこう、スタジオ来て、カホさん喋っていてくれはったんですけども、あんな放送でええんかっていうぐらいね、なんかご自身はあんまり、気に入っていただけなかったみたいなんですけども、なんか僕とね、島田ディレクターはね、すごい楽しませていただきましてね。もうあんなに笑いのあるバスへのラジオは本当に久しぶりやったなっていうような感じやったんでございますけどもね。まあ、そろそろね、ちょっと最初1曲目行ってみたいと思います。いろいろね、室田先生がね、残していってくれはったドーナツ版なんでございますけども、ちょっとだいぶ、杉はこう、和尚さんの回とか、延山さんの回とか、ね、かけたので、だんだんちょっとね、かけられるやつが残り少ないんですけども、やっぱりあんだけ置いていってくれはっても、やっぱりちょっと好みとかがね、ありますのでね。今週はですね、1曲目、ザ・モッズのね、激しい雨が、これね、行ってみたいと思うんですけどね。これ、聞いたことあるっていうかね、昔、よくね、もう当時、小学校3年生ぐらいの時ですね、ハリウッド映画、当時からこう好きやったんですね。土曜日のね、9時からね、今でもやってるのかな、ゴールデン洋画劇場っていうのがね、ありましてですね、その時にね、多分かかってたと思うんですけど、今はもうカセットテープなんか知らん子もいるぐらいね、古いんですけども、マクセルのね、オーディオテープのね、CM イメージソングっていうのでね、激しい雨があって、サビの部分がね、マクセルの、カセットテープのコマーシャル使われてましたね。一回ちょっとね、聞いてみたいと思います。それではお願いします。激しい雨が。はい、今日はね、超いいですよ。めっちゃ美人、今日ね、来ていただいてるのはね、早速ね、ご紹介して、したいと思いますけども、美人時計京都事業部、広報担当の、竹本千代さん、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、以前ね、はい、僕が、ボンズカフェさんの方で、はい、ちょっとゲストで出させてもらった時に、
はい、
竹本さん、ダブルゲストで僕の前に出会って、
はい、
ほんで、美人時計ってね、もう何ぞやって思ってはる人結構やはると思うんですけども、はい、昔僕、深夜番組の、4時ぐらいからかな、
はい、
こう、ボードに時間が書いてあって、
はい、
1分ごとにね、 女性の方のショットが変わっていくというね、はい、そういう番組見てて、
はい、
ほんであのお名刺いただいた時に、
はい、
美人時計って変わった時計の会社の人やなと思ってずっと思ってたんですけども、
はい、
あの竹本さんからお話聞いて、はい、あれなっていう風なんで思ったんですよ、
はいはい、
あのそれで合ってますよね。
はい、合ってます。
はいはいはい、はい、
もうテレビはしてないんですけどね、ちょっと京都では。
そうなんですか、
はい、もう違う地方ではしてるんですけれども、
はいはいはいはい、
もう京都ではちょっと今はしてなくて、
はい、
他の地方では CM が流れてたりとかもするんですよ。美人時計の、
美人時計の CM があるんですか。
はい、
へえ。
鹿児島とかではね。
あ、そうですか。
はい、
なんかこういろいろ都市によってね。だから僕があの番組でその深夜の時に見てた時っていうのは、はい、多分ねあの北海道版の美人時計が流れてたと思うんですけど、
なんかそれはあの1週間ごとに変わったりとかでランダムで北海道版、京都版、
はいはいはいはい、
大阪版とかランダムで流れてたんですよ。で、はい、たまたま多分北海道版を見てた時だったと思うんですよ。
そうですか、
はい、
へえ。いやだからねあれねあの僕あの番組のその企画でやった反応かなと思ったら、あの竹本さんところの会社があの提供してはったんですね。
京都は担当してて。
あ、そうなんですか、
はい、
ねえ、もう何を隠そうこの竹本千代さんね、
はい、
あのその美人時計のサイトがあるんですよね、
はい、
そのサイトの、京都版 の,
あ の, 京都
のトップページが竹本千代さんなんですよ。
そうなんです、出させていただいてます、はい、
ね、いやほんでねあのもう今日なんかねお越しのねあの格好はねあのすごくもうめっちゃこう仕事できるパリッとした女性なんですけども、
いえいえいえ、
あの美人時計の京都版のトップページは割とその、はい、あの可愛く映ってますよね
ちょっと変えてみました。
あ、そうなんですか、
はい、
ほんで竹本さんを見ようと思ったら大体何時何分ぐらい。
私は9時4分から。
え、朝か。
はい、そうです。
あ、そうですか。9時4分から7分まで。え、はい、3分間、4分間、4、5、6、7、ね、
はい、
で美人時計のコンセプト何でしたっけ。
美人時計は
1分間の
恋をする。
恋をする
美人時計であなたは1分間の恋をする。
あーねー、はい、かっこいいですもんね。
そうですね。
うん、ほんでその美人時計ね、撮影行かはるやないですか。
はい、
結構大変な。
そうですね、やっぱり断る女の子もいれば、
はいはい、
なんか彼氏が、
はい、
やめとけよみたいな感じの人もいるんで。
あ、そうな。
はい、一緒にカップルで歩いてるところを声かけてみたら、
うん、はいはいはいはい、
なんか彼氏の方が、え、出んのみたいな。
あ、嫌な。
そう、なんかまあ他の人に見られるのが嫌なのか、
はあ、
なんかそんなんでしゃばって出んなよっていう風な感じの目で見てるのか。
あ、でも彼氏一緒に映らないんでしょ。
映らないですけど、よし、彼女が出るのが嫌っていう風に思ってる人が結構。
あ、
私彼氏になんか彼女も、
はい、
どうしようっていう風な感じで聞いて、
うん、
好きにしたらみたいな感じで冷たく言われた時に、あ、やめときますっていう風な感じの人が多いですね。
あ、そうですか、
はい、
へー。でもね、はい、カップルで歩いてて、はい、その美人時計のね、もう竹本さんがこう、出ませんかみたいなことを言わはったら、ほら、もう美人時計って名前書いてあるんやさかいに、もう美人っていうことやないですか。
そうなんですよ。
嬉しいと思うんやけどね。
そうでしょう。うん、でも、なんか、いや、私美人じゃないんでっていうふうに断る人もいます。なんか遠慮して。
ああ、ご謙遜なさって。
そうなんですよ。
ああ、そうですか。
もったいないって思って。うん。
まあ、そうやけどね、これね、ちょっとね、声かけ反応が、
はい、
ね、もう竹本さんが、
はい、
もういきなりこの美人時計出られるくらい美人やさかいに、ちょっと抵抗あるかもしれへんね。
いやいや、私もう撮影の時、もうすごい地味な格好で行ってるんで。
いやいや、それ格好関係ないと思う。やっぱそれなりのオーラ持ったはずさか
い
に。
いやいやいや。
ちょっとなぁ、微妙やなぁとかと、思うわね。
いや、
気分的に。
でもやっぱ可愛い子しか声かけないんで。
でもやっぱり、こうね、ちょっと芸人のちょっとぽちゃっとした感じの人がね、こう、美人時計出ませんかって、おぉ、出たろかみたいな感じになるけども。そういうな人やったら結構、ね、増えてくるかもしれへんけど、竹本さんちょっと抵抗あるんかな、そういうふうな、ね、言われる人はね、そんな感じしません。いや、せえへんやろ。本人はせえへんと思う。僕らが、こう、竹本さんを見てると、なんかそんな感じするんちゃうかなっていうふうな、思っただけでね。 うん、でもなんか今度ねほらビナン時計っていうの
も、そうなんです、ビナン時計も、ね、京都ビナン時計を始めることになりまして、
はいはいはいはい、
一応1月から撮影開始していこうかなっていうふうに思ってまして、
そうですか、
はい、もう美人時計と一緒に並行でしていくんで、
はいはい、
もしカップルでね美男美女カップルがもしいたら、
はい、
2人一緒に、
そうやね、
はい、一緒には映れないですけど、
うん、同じ時間帯で
って、ね、できるかもしれないですね、そうですね、
ね
え、よし、結構 OK もらえる率も高くなるのかなとは思うんですけれども、
あ、そうやね、でも、はい、デコミヘッコミあるさかいにそうやし、もうほんまにね、彼氏もパチッとしたって彼女もパチッとしてはる人をやったらうまいこといくかもしれんけど、そうですね、ね、いやそうやって最近ほらね、さっきも前室で話してましたですけどね、はい、デコボコカップル結構多いじゃないですか、思いません？
そうですね、でもやっぱ女の人は男の人の見た目より中身を見るんじゃないですか、
う
ん
う
ん、
男の人の中身を見る境に、はい、そうそうそう、そうやね、だからこう、
はい、
女の人の方がね、精神年齢高いからね、
ああ言いますよね、3つ上って言いますよね、
うん、僕はねもっと上やんなんちゃうかなって思うぐらいね精神年齢は結構ね女の人でも高いですよね、
はい、
だから竹本さんほらね、さっきもう実年齢聞いてからびっくりしたんやけども、
いえいえいえ、
やっぱりもうすぐね、やっぱり3つ上ぐらいに、3つはちょっと上に見えてたのでね
う
ん、しっかりした花を持てから、ね、前ボンズカフェさんのところでね、はい、出させてもらった時にね、
はい、
もう僕がもう名刺出すまでにもうねパーッと名刺出してからにね、いやいやいや、しっかりした花この人って思ってたらもうさっき年齢聞いてからね、
いやいや、
びっくりですよ、本当に
ありがとうございます
ね、え、それからね、なんかそのデコミヘコミのね話に戻りますけども、
はい、
最近ね男頼りのないですか、なんか。
そうなんですかね。
思いません？
まあそうなんですかね。
最近なあって言ってね、あ、いや、僕もね男性としてね やってますけども、
はい、
同じこと言われとったりなんかするかもしれないですけどね。なんか頼りなさげな、感じの子が多くて、
はい、草食男子ですか？
草食系って言うんかな、なんか草も食うてへんようなやついっぱいおるな、ほんでその割にはね、なんか一緒に歩いてはっても彼女は割とパリッとしてはるよね、うん、ほんで男はなんかもう芋虫くんみたいなやつがおってから、ね、もうどこが好きやのみたいな感じやけども、さっき竹本さんが言わはるみたいに、
はい、
中身だよね、
やっぱり優しかったらいいんじゃないですか、
うん、ね、優しいところがね、あるんかな、
うん、
なんかこう地下鉄乗っててもね、なんかふにゃふにゃしとるとかもしかせや思うてるかな思う時もあるんやけども、
男の人は逆に見た目で決めるんですかね、
うん、まあ、最初やっぱりね、ファーストインプレッションはやっぱり見た目なん違う、誰でも、やっぱりそのね、超えてる人が好きだとか細い人が好きだとかっていうのは絶対自分の中に潜在的にあると思うので、
はいはい、
だからやっぱりもう超えたはってもぽっちゃりの人が好きなんですよ、そういうね、だからやっぱり見た目でね、これまだ喋ってみて、はいはい、中身と見た目が一致したらどんどんのめり込んでいかはるけども、なんか思ってた中身と違うなとか思ってくると、どんどんどんどんちょっとね、なんぼ綺麗でもね、
はいはいはい、
やっぱりちょっと嫌だなってなってきます
よね。でもなんかギャップがいいって言わないですか？
あ、
え、
ね、いい広がりさせてくれはりますね、竹本さんね。ギャップがいいとかね、ありますよね。
はい、
うん。なんかものすごくね、パリとして美人やのに、もう喋らしたおっさんとかね。
はい。
そういうなんて、すごいこう、お付き合いしやすいっていうかね。
ああ、なるほどね。
うん。
あ、でも美人時計の撮影で女の子とよく喋るんですけど、
はいはいはい。
見た目と、その喋った感じが全く違う子とか、
はい、ああ、そうなんや。
見た目と、まず声が、なんか想像してた声と違うとか、結構ありますね。めっちゃ可愛らしい声のに声すっごい低いとか、
うん、もう酒焼けしてる声とか、
そうですね、なんか、わーみたいな感じなんですけど、まあまあでも美人の時は静止画なんで大丈夫です。
あ、そうやね、
はい、
音声入れませんのでね、はい、
まあ、iPhone のアプリとかでは美声時計とかもあるんですけどね。
あ、そうなん、そんなあんの、
はい、ただいま何時何分ですみたいな感じの、
それは竹本さんみたいな方が、
なんか声優さんがやってるみたいですよ。
あ、 あの一般の人やなしに、はい、あのそういうふうにあの声優さんみたいな人がお越しになって、
はい、確かそうやったと思います。私それ担当じゃないんでちょっとわからないんですけど、確かそうやったと思います。そうなんや、はい、
ただいま13時15分ですとか、そういうふうな感じで。
そうなんです。
あ、そう、
それ結構ダウンロード数はすごい高いみたいですよ、
ね、あ、そうなんや、
はい、
うん、あの高本さん的にはあの男の人の声で割と高い声なんか、はい、低い声の人なんか、はい、どっちが好きなんですか。
あー、どっちかな。もう低すぎるのも嫌やし高すぎるのも嫌やし、別に普通でいいです。
あー、そうですか。じゃあ室田泉罰ということで。いつもね、僕と一緒にラジオさせてもらって室田泉っていうね、はい、テキスタイルのね作家がいるんですけども、はいはい、あの僕でもね割と低い方なんですけど、もっと低いですよ、声が。うん、で奥さんに怒られはんね。
なんでですか。
ボソボソボソボソ言ってんじゃないわよみたいなことね、怒られる。
やっぱり低い声の人ってボソボソ聞こえるんですかね。
いや、その会話の内容にもよると思いますけどね。たまたま、まあほらラジオカフェもね、インターネットで聞いてはる人も結構やはりますけど、
はいはいはい、
本当の電波の時はちょっとね、山の辺行くと雑音入ったりなんかすると、あの僕が、はい、はいって言うてる、はいはいしか聞こえへんとかね、そんな時もあるので、
はいはい、
その時の状況によると思うんですけども、
なるほど。
うん、普通に低かったら、いいんですね。高い声の人ね、やはりますよね。どっから声出してね、みたいな、ね。
声変わりまだしてないのみたいな。
いや、竹本さん面白いな。もうね。あ、そうですか。そういうふうな、アプリもあるんですか。
あるんです。はい。いろいろ出してるみたいで。
あ、そうなんや。
はい。
ね、僕結構美人時計の、サイトがパッと開いた時に出てくる、向かって左手ぐらいのね、ちょっと髪の毛茶色い女の子おるんですけども。その子可愛らしいでしょ。島田ディレクター、見てくれてる。よくわからんけど。ほんで、いろいろ韓国版とか、
はいはいはい、
外国の、
そうなんです、ね、パリ版とか、香港版とかね。
あ、ね、ありますよね、はい。
多分、現地のスタッフが頑張ってるんでしょうね。
あ、もう何箇所ぐらいあるんですか、外国も含めて。
今もうね、一気にダーッと増えてしまって、ちょっとまだ把握できてないんですけど。
はい。もう、やっぱり20ぐらいはあるんやろか。なんか見てても10ちょっとぐらいはあるね、なんかね、出てる分だけね、
ありますね、はい、
これからどんどんね、うん、展開していかはると思いますけどね、はい、
美男時計はまだ1個しかないんですけど、
今その東京の方で美男時計1つあるんですね、
はい、
ほんで京都が2つ目
で京都美男時計を始めていこうっていう風に思っていて、
ほなやっぱりその京都の企画としてはちょっと着物とか着てはる人とかが入ってくれば、
あ、入ってますよ。あと舞妓さんも、あ美男時計、
美男時計、ね、
あ、そうですね、入ってたらちょっとやられますね。
ちょっとかっこいいですよね、
はいはい、
夏ね、結構ほら祇園祭りのね宵山の日とかね、浴衣着て出てくる浴衣ボーイとかもおるからね。
でも今年も祇園祭りの時に美人時計の撮影しようかなって考えたんですけど、
はい、
やっぱり人が多すぎるんで、はい、撮影ができないっていう風になって、
そうやね、
まあ、しかもその浴衣ばっかりっていうのにもなってもあれかなっていうので一応まあ諦めて、
うんうんうん、
まあ、浴衣の女の子とかはなんか嵐山とか行ったら結構いるんですよ。
あ、
意外にも。
そうですか。
はい、
であそれは祇園祭りの時期の時ですか。
あ、じゃないです。
今のこの時に、はい、浴衣ガールがおるの。
いました。なんかレンタルで借りてきたんですとか、なんか。あ、まあ、着物の方もいますし。
あ、そうなんや。
はい、
ほな、いわゆるちょっと地方の観光、
そうですね、
観光からしに来たはる。
その時の子は兵庫県から来てたみたいな感じだったんですけど。はい、
ほんで、京都で虎春美人時計というのは、割とその京都の子だけなんですか？
いや、
観光で来たはる人も入れてます。は
い、もう京都で見つけた美人さんっていう。
なるほど、そういうことでね。
は
い、
そうです。視察は絶対京都なんですね。
あ、ほんで、まあ、京都の風景に合うような感じで。
そうなんです。
でも、何人かね、撮影進んでいくと、ちょっと背景が飽きてきたりとか、ね、
はいはいはいはい、
カメラマンさんが言わはるとか言ってはったから、
そうなんです、
ね。結構難しいですね。
そうですね。よ、うん、し、まあ、その撮影自体も、
はい、
その続けての時間は撮影しないんですよ。
あ、
はい、
結構、一足飛びというか、
そうですね、1人目の女の子が例えばお昼の13時やったとしたら、はい、2人目はなんか14時56分ぐらい回したりとか、そしたらもう背景が飛ぶじゃないですか。
はいはいはい、はい、
次違う日に撮影した時に次14 13時4分からとか。
なるほど。ほならこうちょっとシャッフルしてからにね、いろんな風景といろんな女の子が見れるようにね。
そうなんです。
360人をいるんや、いるんやもんね。
はい。
ね、1人4分間やからね。1人4分間。
私この年で一番美人を見てる22歳じゃないかと思ってます。
ああ、そやろうな。それがなかったら美人時計やないさかいね。
そうですね。
うん。やっぱりこの人綺麗やなって、その、まあ、美人のその定義みたいなっていうのが、もうないんですか？もう見た目で。
もう見た目ですね。
ああ、そうなんや。まだもう竹本さんのセンスにかかってくるという感じ
ですね。そうですね。うん、まあ、ツイッターとか見られて、撮影日とか書いてるので、
はいはいはい、
それで私映りたいですっていうのを来てくださる方もいるんで、
はい。
そしたらまあありがたいですね。
はい、なるほどね。だ、
はい、
けど美人時計に出てくれはるその一般の方ね、
はい、
その後っていうのは何分かおしゃべりしたりとかどういう方なんかっていうのをこうほらスペックが出るじゃないですか。まあ例えばの話、トモさんな、いついつ生まれ、いついつ生まれまで出ましたっけ、
はい、誕生日とか。
誕生日とかね、出ますよね。はい、
身長とか。
うん、身長とか出るし、ああいうのをこう聞いたりとか。
そ、それは同意書を書いてもらうんですよ。
あ、
その時に。
同意書がいるんや。
そうなんです。やっぱり肖像権の同意書がね。
はいはいはい。
もう美人時計、今日撮った写真を美人時計で使用していいですよっていう、その人自身の同意書を書いてもらって、
はい、
で、撮影をするっていう。
あ、
でその時にその同意書の中にプロフィールを書く部分があって、あ、
その同意書の中にプロフィールがあるんですか。
はい、一応の書いてもらう欄を作ってて、
はいはい、
でここの部分がパソコン版の美人時計に載る部分なんで、
はい、
書いてくださいっていうのを。
なんかiPhone のね、はい、アプリでも、はい、あるんですよね。
iPhone のアプリは名前とかは出ない。
風景と、
はい、
本人さんだけっていうことですね。
で、その好きな女の子がもしいたとしたら、
はい、
その時間にアラーム設定できたりとか、
おー、
その画像を保存できたりとかはできます。
あ、そうなんや。
そうなんです。
ほなら保存しといたら、いつでも好きな時に、ね。
この子かわいいみたいな。
うん、4時10分みたいなね。フォーショット見れるわけですね。
そうですね。
うん、結構好みでない人の4分間長いですね。
そうなんです
ね。ね、うん。割と、あ、この人、あ、この人いいじゃないっていうような人の時の4分間でも結構、
もう
終わりみたいな感じで、うん。やっぱり。
4分間も、ポーズが違うんでね。1分ごと楽しめる。
そうですね。1分ごとにね、はい、ポーズ違いますよね。
はい、
ほら、ホワイトボードの黒い板っていうんですか、
はいはいはい、
あれにね、あれ自分で、書いてもらうんですよね。
そう、女の子の字で書いてもらって、う
ん、
で、まあ、写真撮って、
はい、
最後の時間、20分からだったとしたら、はい、21分の撮影するときは0だけ消して1って書き直して、撮影みたいな感じで撮影してますね。
ほなら、その、4分間の字を書いてもらって、
はい、
で、ほんで、ワンショットずつ、ね。
そうです。私結構一人の女の子撮るのに、
はい、
まあ5分から10分ぐらいはかかるんですよね。
あ、でも5分から10分でいけんの？
あ、まあ結構いけます。
あ、そうなんや。
もう慣れた手つきで。
あ、そうですか。いや、だから僕らなんかはもう素人屋さんがそういう現場見てないから、
はい、
その4分撮影者反応でも結構そのね、なんか、露出のチェックがあったりとかなんやらで、1分ごとにね、
はいはいはい、
3分から4分は時間かかってるのちゃうかな思ってから思うんですけど。
まあもうそれはカメラマンさんはもう慣れてるので、はい、ここここって、で、この女の子はこの角度がいいとかもうすぐに見たら分かるみたいなんで。
あ、そうですか。
はい、口閉じてとか、ちょっと顔を横向けてとか。
あ、ほなもうそれなりのそのプロの、
はい、そうなんです。
あ、カメラマンさんは男の方
なんですか。男の方です。はい、私も指示してくれはるんで、女の子もちょっとやりやすいかなっていう。
あ、ほな結構その乗せてくれはるっていうか。
そうですね。はい、
うん、ほな自分のその可愛いところをね。
そうなんです。
言ってくれはるさかい、
はい、
いいですよね。
そうなんです。
うん、俺やったらもう ねえ、あの美男時計は、美男時計はどうなるんでしょうね。あの男の人の撮影でまた同じカメラマンさんなんですか。
そうですね、カメラマンさんもう男の人でも女の人でも、うんうん、誰でもあの撮影される方なので多分大丈夫。
もう人物お撮りになったらもう、はいはい、もうバッチリです。バッチリという感じのね、はい、カメラマンさんなんですね、
はい。
そうか、なんか男なかなか難しそうですね。うーん、
どうなんですかね。結構男の人の方がいいですよって言ってくれる人多いんかなっていうふうに私まだ今思ってるんですけど、難しいんですかね。
いやー、わからん。どうやろうね。でも基本的にね、あの出太郎的な人っていうのは結構、うん、あいつが出んやったら出るとか、なんかそういう風なの方が多いんちゃうかなって思います。
女の子はそれ多いんですよ。
あ、そうですか。
友達と一緒にいて、なんか、出るんやったら出る、出えへんやったら私も出えへん。
あ、
私一緒に出ようみたいな。あ、
そうですか。はい、ほな、もう二人ときましょうみたいな感じで。
そうですね。
ねえ、はい。そうですか。なんか、でも一緒よ、男かって。うん。
そうなんですかね。
男らしいって言うけど、そんなおらへんもん。
あ、でも一人で歩いてる場合、男の人は難しそうですよね。
あ、
女の子はなんか一人やったら逆に来やすいっていうか、なんか友達の前やったらちょっと恥ずかしいっていうのあるじゃないですか。
あ、いや、そんなことないと思う。
そうですかね。
竹本さんと大丈夫やわ。
いやいやいや、
あ、それからあの男の人、竹本さん一人の時寝ろてからに、あの
一人の時、
うん、行った方がええかもしれんね。
一人で歩いてる美男を探す、
うん、そうそうそうそう。ほんであの連れと二人とかやったらやかましになってしまう境に、仕事が長引く境に、ね、
ああ、なるほど。
一、うん、人の狙ってからに、この人っていうね。
そうですね。
さっきもお話聞いてたんですけども、はい、最初に撮らはる人っていうのが、
はい、
あの結構あのパリッとした人が出てくると、
はいはいはいはい、
あの2人目3人目のレベルが上がってくるっていう話を ね、さっき聞いたんですけども。
はい、もう一人目の人がすごい可愛い、特別可愛いぐらいの可愛い女の子だったら、
はい、
もう二人目撮る時も、
はい、
さっきあのレベル撮ったから、次これみたいな感じの時は声かけないです。
ああ、そうですか、
はい。
ほなら一人目が割と、まあ、あの美人時計で許される、うん、許されるって言ったらおかしいけどもう美人時計的に OK やっていうようなレベルと、はい、マックス OK っていう人とやったらもうその日ははかどらへんとか、
はい、ありますね。でも
ああ、うん、そんなんもあんにゃ、
はい、でももうほんまにその日によって、
はい、
なんかあ今日はあかんっぽいっていう日もあるんですよ。
あ、そうですか、
はい、なんかあ今日はあんまりいい人がいい日空気がっていうのがなんか感じるんですよ。
なるほどね。
そしたらもうその時全然撮れないですし、
あ、もうほならもうちょっともう空気を変えて別場所にいて、
うん、そう移動する時もあります。
あれね、割とその建物の中とかでやらはる時の方が、
はい、
楽。
そうですね、建物の中、新風館さんとかでもやらせてもらってるんですけれども、
はいはいはい、
新風館さんとかはもうすごく心よく受けてもらって。
そうですか。
もう全然自由に使ってくださいっていう感じで、
あの建物も綺麗やわね。
そうなんです。もう今となったらイルミネーションとかもしてはるんで。
あ、そうですか、
はい、
ほならもう夕方とかの撮影とか綺麗、
はい、そうなんですよ。
あのもう新風館さんで撮らはったやつっていうのは
もう
流れてるんですか。
はい、
はい、はいはいはい、
今月の初めらへんも撮らしてもらったし。あ、はい、
僕が見たの結構あの市場から町らへんで、
はいはいはいはい、
あのあこれ市場から町だなっていうのを、
はいはいはいはい、
であの見てる時があったんですよ。
はいはいはいはい、
あの結構深夜でもね、あの昼の風景とか
入ってる
の、
はいはいはい、
でもあれわざとやったはる
んですか。わざとですね。なんかやっぱりずっと暗い空気の絵やったら、
はいはいはいはい、
まあ単調になってしまうので、時々明るいの入れてみたりとか、
あ、
バラバラにした方がちょっとね、パッと変わったら目引くじゃないですか。です
よね、ね、
やっぱり女の子だけじゃなくて背景も気使ってみたいな、
はいはい
はい、
あ、
基本その時間帯に合わせた明るさで撮ってるんですけど、
はい、
やっぱりあのいろいろ変えてみようかなっていうふうに思って。
あー、はい、そうなんや。
ちなみに美人時計京都版、
はいはい、
あの見られてる数が、
はい、
この間見ましたら、
はい、
2400万 PV。
2400万、
はい、
すごいね、
はい、
へ
ー、結構意外にも多すぎてびっくりしてたっていう。
すごいね。え、はい、それは京都版だけ。
はい、京都版だけで、まああの美人時計の公式サイト自体は5億 PV あるんですよ。
すごいね。
そうなんですよ。結構見られて見てはるんやなと思って。まあでも最近はなんか始めた時よりは、うん、アビジニ時計知ってる知ってるっていう女の子多いんで。
あ、そうですか。
はい。まだ美男時計は東京しかないんで、
はい、
美男時計ってなるんかもしれないですけど、もう美人時計が結構渡ってるんで、あーってなるとは思うんですけどね。
なんかね、あの美人時計のね、ちょっと真似ししてるところとかあんで、あのいろいろこうサイトをね見てたら、
そうなんですね。
なんかちょっと美人時計風に撮ってみました的な、そういうのもあったりとか。
へえ、
うん。
それは時間でですか？
あの時間もあるし、これ絶対その、あの美人時計の真似してるなっていうような撮り方もあるし、
あー、
う
ん、ボードでみたいな、
うん、
あ、
あるから、
へ、
結構ね注目されてると思いますよ。
あ、
ねね、バスへのラジオちょっとコーナー持ちませんか？
美人時計でですか？
美人のコーナ ー、
あー、美人コーナー。
10時40分の美人とか、なんか10時40分に一人なんか美人紹介してくれはるとかね。ねえ、なんかそういうふうな、もう美人やったらもう毎週来てもうて OK やみたいな感じのね。いや、もうあのうちのね相方の室田泉がね、あの美人時計の竹本さんお越しになるって、それいつですかって、いやいやお留守の時ですよって言って、またって言うてちょっとね、あの残念があったはりましたですけどね。
ぜひまた呼んでください。
ねえ、なんかあのインフォメーションとかあれば、はい、あのお伺いしますけども、
ですね、
はい、
来週の土曜日になるんですけれども、はい、美人時計 の、 あのオープン記念パーティーをするんですね。
あ、そうなんや、
はい、それであの今、3日前ほどから、
はい、
一般 の、 あの、はい、方も入場できる応募を開始しまして、
はい、あ、そうなんや、
はい、私あの限定なので、あのもしあの行きたいなって思ってる方がいましたら、
はい、
ツイッターかアメブロか、
はい、
ニクシーコミュニティでメッセージを送っていただいて、
はい、
あのまあ、連絡先メールアドレスか電話番号を書いて、
はい、
あのメッセージ送っていただいたら、
はい、
詳細の方を送りますので、
あ、それに、はい、誰々参加します的な、
はい、参加したいですっていう風に、
あ、ま、で返信すればいいんですか？
そうです、それで私が見るので、
はい、
そしたらその方の、まあ、連絡先が書いてあったら、
はい、
あのそちらの方に連絡しますので、
はい、大きいパーティーなんですか？
そうですね、あの、まあ、200-300人キャパのところで、
あ、そうなんや、
はい、美人時計出演の可愛い女の子が多数来て、
はい、
で舞台をちょっと作って、
あ、
で、まあ、紹介という形にしようかなっていう、まあ、美人時計出てる女の子に出会えるよっていう。
え、あ、そうなんですか。
はい、
え、ほならあの何人ぐらい来はるの、その美人時計にあのもう出会った人っていうのは。
いや、まだ決まってないですね、うん、もう結構50人ぐらいはあの決定はしてるんですけど、他にもまだ来るかもしれないんで。
あ、50人ぐらい、
はい、はもう確定で決まってますね。
あ、そうなんや、
はい、ぜひ。
いや、ぜひね、はい、もう行きたい人多いかもしれないんですけどもね、あの応募してたくさんね応募あるとね、
はい、
あのいいと思いますけどもね、
はい、一人ででも来る方とかもねいるんで。
あ、そうなんや、
はい、
ちょっと島田ディレクター占領せなあかんね
ぜひ来てください
まあそうなんでね、今日はね たくさんあの楽しいお話ね、あの、
はい、
お伺いしましたですけどね、
はい、
あのぜひね、もう美人時計で、あの検索してもらったら特に出てきますよね、
はい、出てきます、
はい、あの美人時計ね一回ねちょっとあのサイトね見ていただきたいと思います。はい、はい、もう今日はねたくさんあの、
はい、
ありがとうございました、
はい、
本日はね、美人時計京都事業部広報担当の竹本千代さん、
はい、
お越しいただきました。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。
はい、餌箱のコーナー、前田裕美の餌箱のコーナーやってまいりましたでございますけども、だんだんですね、室田先生が置いていたレコードも数少なくなってきまして、だいぶ欠けましたですからね。いや、まあそれにしてもですね、どんな曲が入っとるんかというのは一応チェックするんですけども、やっぱどうしてもねこの室田先生が言うてはったみたいなね、ジャケ買いって言うてからね、あのジャケットの写真とか映画綺麗やなっていうのでか買っていくというね、 そういうね、やっぱりこう僕はもうちょっとジャケがけみたいなね、こうジャケット見てからにかけていきたいなと思うんですけども、そやけどいろいろ置いてきてくれはりましたですけどね、もう学生武士、面倒見たよ、植木仁、谷家花はじめとかね、まあ、ロンパールームってみんな知ってはります？このロンパールームって子供向けの番組なんですけどね、こう一丁目の角のうさぎさん、お手玉運動会とか、こんなんかける思てんやろうか室田先生まあええけども、あと、ラブミーテンダーとかね、サマータイムブルース、これ誰だろう、まあ、これねジャケットものすごくかっこいいんですけどね、一回聞いてみるとね、ものすごくねこう眠たくなるようなラブミーテンダーやったんですけどね、おそんなホエロタイガースとかね、もういろいろ、まあ、その中でもね、さっきのジャケ買いのジャケがけなんですけども、ストリートスライダーズ、これね、今日掲げさせてもうたねレコードはね、こう二つともこのジャケットがね、モノクロの写真なんですよね。さっきのあの激しい雨がザ・モッツもね、モノクロの写真なんですけども、ちょっとモノクロつながりでね、ストリートスライダーズのねこのブローザナイト、これをね掲げてみたいと思いますけどね。それではね、島田ディレクターよろしくお願いします。ストリートスライダーズで、ブローザナイト。はい、このねロックンロールですね、ブローザナイトね、こうキュルスボルンのねロックンローラーはねどうしてはるんですかね、ちょっとあのインフォメーションね送っていただきたいと思いますけどもね、まああと一周ということでね、なんとか前田博美のちょっと聞きづらいバスへのラジオでやったでございますけどもね、そろそろね、インフォメーションのねコーナーにね行ってみたいと思います。アナクラウンプラザ神戸ホテル、4階ロビーフロアザギャラリー田中美術さんのねインフォメーションでございますけども、12月の1日からですね、12月の25日まで、クリスマスセールということで、セール特化の作品がね、結構並ぶらしいので、ちょうどね、ルミナリエがね、神戸ルミナリエですね、ちょうど元町の旧居留地って言いましてですね、神戸大丸のとかね、南京町のね、中華街の前ぐらいから市役所方向に、まあ約1キロあんのかな、やっぱり何百メートルやと思うんですけどね、電飾がつくんですけども、月曜日から金曜日までがね、18時から点灯すると。土日がね、1時間早くてね、17時からね、点灯するんですけどもね。このね、ルミナリエね、僕もう10年はならないですけどもね、ちょっと昔に行きましたですけども、やっぱりね、ルミナリエね、お越しの際はですね、点灯の瞬間っていうのをぜひこう見てほしいと思うんですね。このね、点灯の瞬間ってね、まあみんなどんなやって点灯するんやろうって思わはりますけど、点灯するまあ、約2分ぐらい前からね、なんかね、賛美歌っぽい曲がわーっとこうね、流れるんですよね。それでね、その賛美歌がね、もう、ちょうど、マックス、わーってなった時に、こう、ファッとこう、つくんですね。まあ、その、ついた瞬間に、このちょうどルミナリエのこの電飾のところが、ちょうどあの、歩行者天国になってるので、もうそこにはもう人満杯おるんですけども、もうこのついて、行った瞬間のこの電飾の下ぐらいからね、もう向こう側からついてくる、市役所方向からバッとこうついてくるんですけどもね、もう声がね、はっていう声が、もうその何千人、何万人の人やね、もう見に来たはる、その何万人のはっがね、聞こえるんですよ。だからね、この点灯の瞬間をね、見ていただくとね、すごくね、やっぱり感動しますしね、こうチカチカこうね点滅したりしませんのでね、そのつく瞬間っていうのが唯一その風景が変わるという瞬間ですのでね、ぜひちょっとね早いうちにね歩道に並んでいただいて、約、15時ですね、17時ですね、5時ぐらいから着きますので、もう5時前にはもうちょっと大丸前の方をねちょっと陣取ってほしいなとね、 もう生きてるうちに一回はもうルミナリエの点灯の瞬間見てほしいと思いますですけどね。そのね、ルミナリエがね、12月の2日から13日までありますので、ちょうど、アナクラウンプラザ、神戸ホテル、4階ロビーフロア、ザ・ギャラリー田中美術さんね、クリスマスセールね、ちょっと一点ね、欲しかったもんとかね、こんなんいいやないかっていうのがね、あると思いますのでね、その値引きはね、交渉次第ということでね。それと、来週はですね、このザ・ギャラリー田中美術のね、田中光之社長がね、なんと、このバスへのラジオ最終週、室田泉不在最終週にね、来ていただけるということでございますのでね、田中光之社長ね、いろいろこう美術のことにね、ちょっと一石を投じたいとかね、いろいろ話してくれはると思いますのでね、ちょっとあの神戸アートマルシェの代表も務めていらっしゃいますので、私もあの前田博美アートギャラリーとしてね、神戸アートマルシェ出展させていただいているわけなんでございますけども、来年のね、神戸アートマルシェのね、こともね聞いていきたいと思いますのでね、まあ、どんな話になりますか知らないですけどね、ちょっと来週楽しみでございます。もうゲストというよりもね、また先週のカホさんのように1時間ね、室田泉の代わりに島田ディレクターなんかちょっと頭かしあの首かしげてますけどもね、まあ、楽しみにしたいと思います。本日のねゲストのね、美人時計の竹本さんがね、本当に美人ですのでね、ちょっと一回ね、あのブログページをね、皆さんリスナーの皆さんね見ていただきたいと思いますけども、紹介しておきたいと思います。http://basseradio.seesaa.net こちらの方までね、美人時計竹本さん見に来てほしいと思います。あのラジオカフェのねホームページからもねリンクされておりますのでね、ラジオカフェのねホームページもね見ていただきたいと思います。それとですね、室田泉特製、バスエ T シャツ、バスエジャケット、そういうのはね、三条五駒町のね1928ビル1階のですねラジオカフェね、ラジオカフェのカフェの方ですよ、こちらの方にね展示してございますのでね、一度ねもうちょっと寒くなってきてますので、バスエジャケットなんかねお買い求めいただいたらね、私たち本当に助かると思いますのでちょっとね見に来てほしいと思います。それではですね、お世話になっているところをねちょっと、ご案内しておきたいと思います。大阪成蹊大学芸術学部駒目屋二条店アート西村アナクラウンプラザ神戸ホテルザ・ギャラリー田中美術 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたしました。それなんでね、来週ね楽しみにしていただきたいと思いますけども、お休みのコーナー、今日ねちょっとね打ち合わせでね会ってた方なんですけどね、真由美さんたくさんご視聴になりましてありがとうございました。それでは皆さんもおやすみなさい。あの街から遠く遠くずっとずっと遠くまで来たけれど「あと気づいたよ」ができました。